36年ぶりにドイツに行く関係でちょっと特別の思い巡らしのメッセージをさせていただきたいと思いますが、ですね、ローマ書というとローマ書8章1節から11節、これが分かるとローマ書全体がスーッと入ってくるというところなんですね。で、今日はこのですね、ちょっと黄色いですね、レジュメとかプリントを皆さんのところに入れてます。で、このイエスは私の喜びというですね、ドイツの古典的な賛美歌をもとにですね、バッハがこれにアレンジをしてですね、御言葉を挟んでって歌っていくという形 のすごい20分ぐらいのですね、モテットというですね、楽曲を作っている。モテットというのは、モテというのはフランス語で言葉という意味なんですね。聖書の言葉を基本アカペラで合唱で歌っていく。最近はいろいろと伴奏も入るようになってますが、これが僕にとって、決定的に慰めになったことがあった。それはこの教会が36年前に始まったとき、この教会は東京武蔵野福音自由教会という枠の中の一つの会堂だった。で、東京武蔵野教会というのは吉祥寺なんですね。その時に古山先生っていう初代の牧師が膵臓がんになっちゃった。で、ちょうどその時英語部の牧師もいなくなった。で、東村山ももう責任者がいなくなって、僕は一時的にですね、4つの街道の責任を持つことになったんですが、そういう時に限ってですね、わけのわかんない問題が起こる。で、僕は例によってですね、いつも何か言われるとパッと言い返したりですね、パッと自分の意見を言っちゃうもんですから、意外にですね、小さな問題を大きくしてしまう天才本当に牧師にとっては困ったもんなんですが、そういうところがありましてね、こんなに一生懸命頑張ってるのにみんなは分かってくれないみたいな自己憐憫になりましてですね、本当にですね、辛かった時期がありました。で、その時にこのイエス・マイネ・フロイデ、イエスは私の喜びっていうのがすごく迫ってきてね、はっきり言うと、お前は何のためにね、奉仕をしとるんじゃと人の評価だとかですね、結果が出るとか、そんなことじゃないだろうとかね、イエスを私の喜びとするんだ。で、この曲はいつ書かれたかというとですね、1653年というと、ドイツの30年戦争というのがあってね、これはヨーロッパ全体を巻き込んだ宗教戦争の、ドイツの場所によっては人口が3分の1に減るほどにですね、もうドイツをひっくり返したような戦争だったんですが、そういうただ中で、ね、この賛美歌の作者がですね、本当に心をイエス様に向けて、ね、この地上にはいろいろとわけのわかんないことばっかりが起こると、だけどイエス様はそれを見ておられるんだって、時が来たらイエス様が解決してくださる。今大切なのは今ここで一心にイエス様を見上げながらイエス様に会ってイエス様の喜ばれることを行うことなんだということがこうすごく迫ってきたんですね。ちょっと曲の走りをちょっと聞いていただきたいと思います。お願いします。
イエスは私の生まれ、ああなんと長く、ああ長い間不安な気持ちの中であなたを慕い求めてきたことか、不安の中で慕い求めてきた神の子羊、私の花婿、さてこの地でこれほど親しい存在は私に何もありません。イエス様に対する声です。この後御言葉を歌っていくということでローマ8章1節を歌うんですが、ちょっと聞いてください。
決してありません。決して処罰はありません。キリストイエスのうちにあります。はい、ではそこまででいいです。まあ、とにかくこう賛美歌を歌った後にこのローマ8章1節を Es ist nun nichts, nichts für den Abbrich des Andenen とこう言って、とにかく聖書の言葉をですねこうやってメロディーにつけて歌っていくっていうことの繰り返しをやっていくんですね。で、感動的なのはこのロマ書の7章から8章の流れっていうのはね、7章の14節15節でちょっとここにですね翻訳、僕の翻訳文を右側に入れてますけども、7章の14節ったらさ、立法は霊的だ、だけど私は肉のものだ、だから私はいいことをやりたいと思ってんだけど肉が住んでいるがために私はやりたいことをできない、ね、皆さんもあると思う。やるべき良いことは分かってんだけど、これやりたいなと思ってもフラフラっとね、余計なことを言っちゃったり余計なことをやっちゃったりなんかする、それが私の肉がなさる。で、そういう中で7章24節25節、なんと惨めな人間なんでしょうこの私は、なんと私は惨めなんでしょうって、誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうって言った後、すぐにしかし神に感謝します。これが面白いね。なんと惨めな人間でしょう、しかし神に感謝します。私は自分で自分をどうしようも持て余している、でも神が私のためにイエス様を使わせてくださったんだ。で、この私はですね、心では神の律法に仕えている、しかし肉では罪の律法に仕えていると言って、何度も間違いを繰り返すっていうことを言ってるんです。でも間違いを犯しながらそこですごいことが言われる。8章1節、こういうわけで今や決してありませんとこうね、原文の流れではもう大丈夫なんだ、決して処罰はありません、罪に定められることはありません。罪に定められるっていう言葉は8章の3節で処罰っていう言葉と同じなんですね。だからもうあなたはキリストのうちにあるんだから、何度失敗してもね地獄落ちはないんだよっていうことを言ってるんです。これはすごい。どうして地獄落ちがないかというと、それがさっき黙想の中で読んだローマ3章の21から24、ここもローマ書のクライマックスですけども、ローマ3章21節からですね、今や律法から離れて神の義が表された、神の義がイエス・キリストの真実によってイエス全て信じる人に与えられたと言って、ね、神の義が、神様があなたを義としてくださるっていう神様の喜びが私たちに一方的に与えられたんだ。イエス様の贖いを通して、だからイエス様の十字架の贖いの上に私たちは何度も失敗する、いいことをやりたいのにできない、だけどもう大丈夫なんだ、もう地獄落ちはないんだっていうことが一番最初にこのように宣言されるんです。で、しかも面白いのはね、キリストイエスのうちにあるもの、私たちは自分がイエス様を信じてるからクリスチャンだと思う、ところがそうじゃないね、キリストイエスのうちにあるんです。皆さん自分の意思でイエスを主と告白したかっていうとそうじゃない、すべて聖霊の働きなんです。あなたはキリストに捕らえられた結果としてイエス様を主と告白し、またこの礼拝の場に来てるんです。キリストのうちにある。で、そういう中でですね、 2番目の歌が歌われる。御手のもとに安らぐ身に敵はなし。こうね、イエス様の御手の中に安らいでる私に敵はない。たとえ悪魔が力を尽くして脅してきても、罪と地獄が我を脅すとも、主は我が盾。ね、皆さん、ね、こう日本ではね、クリスチャンというと敬虔なクリスチャンとか言われてね、こう立派な人かのように見られる場合もあるんだけど、そう言われるとですね、なんとなくね、実はこの人が私の実態知らないからそう言うんだよなんて思っちゃってね、でついついね教会に来ていい顔してんだけど実は私の中にはいろんな偽善があるんだよと、ね、でそれに対してね、お前なんかね偽善者だろうって、お前が天国に行けるなんてそんなことあるかよってサタンがね支えかけるのね。これが罪と地獄が私を脅すともね、キリストは私の盾、キリストが盾として守ってくださって、この罪人のために私は十字架にかかったんだと言ってくださるってことなんです。だからキリストのうちにあるものはもう何の脅しもですね、恐れる必要はない。で2番目のですね合唱曲では、ちょっとここに書きましたがね、それはって言って、命を生む命の御霊の律法がキリストイエスのうちにあって、あなたを罪と死の律法から解放したと。これ分かりにくいね。あの命、律法っていうのは神の御教えなんですね。だから命の神の御教えがですね、あなたを罪と死の律法、罪と死の教えからあなたを解放した。どういうことかっていうと、こんな話があるんだけど、ある人はね、父母を敬えっていうですね律法がね、中心中の中心だけど、これを聞くとね、もう本当に辛くなった。あんな親を愛せるか、辛い過去が蘇ってくるって、ね、でもある時にね、その人が自分の人生の振り返りってね、うちの教会は証しをやってもらえ、人生の振り返りをやってて、でね、こっとなんか、ちょっと違った目で見えてきたって言って、実は親は私のことを大切にして、あの親のおかげで今の自分があるんだっていうことを分かって、そして親を尊敬できるようになったっていう話があります。これはまさにね、同じ教えが聞いてね、あ、だから私なんか教会に行く資格ないと思う。その人生の振り返りをした結果としてですね、なんか、あ、そうか、すごいな、私はね、実は親に非常に守られていたってことに気づいた。そしてだから自分は、あ、律法を行えないと思ったけど、律法を行う力が生まれてくるってことです。だからそれが恵みとして、あ、父母を病と言って父母を愛することができるようになるということで確認できたという喜びに変わる。だからこれ、こう聖書、ある人はね、聖書読んで聖書を読むたびに辛くなるって言って、でもね、よくよく神様が私をこのように召してくださって、この聖書を与えてくださったっていう中からですね、読みが変わってくるんです。だから命の教えによって、ね、読むたびに地獄が迫ってきたんだけど、そうじゃなくて命の教えとして迫ってくるっていうのがですね、これが命を生む命の御霊の律法がキリストイエスのうちにあって、あなたを罪と死の律法から解放した。で、ドイツ語の歌ではね、解放したんだ、あなたは命によって罪と死から解放されたんだと、わーっと迫ってくるんです。七章ではですね、エゴー、私っていう言葉が繰り返される。アダムの子孫としての私は、ね、どんなにいい教えを聞いても実行できないんだけど、でも私のうちに、聖霊、御霊が住んでくる ことによって変わったんだということですね。その御霊の働きは今言ったように思い巡らしから出てきた。で、8章の3節からですね、8章の3節から8節はこのバッハの曲ではですね省かれてるんですけれども、ちょっと右側に書きましたね。ここで言ってることの中心は何かというと、立法ね、教えでは変わらない。皆さんそうでしょ。でもね、私たちついついやっちゃうんだよね、教会に来てる人にね、正解を言ったら変わるだろうと。正解を言って変わるぐらいだったらクリスチャンになってないんだだから立法には不可能になっている。そのためにキリストは人となってくださったんだよって言って、そしてキリストは私たちと同じ肉を持って、キリストの肉にあってですね、罪という力が砕かれたんだ。そして立法の要求がキリストのうちにあるものに満たされるんだということを言ってくる。改めて肉のうちにあってはですね、肉に属することを考えるけども、しかしあなたは御霊のうちにあるんだよ。御霊のうちになければですね、神を喜ばせることはできないんだよってことを改めて言っていく。だからここの8章の7節8節の終わり、肉のうちにあるものは神を喜ばせることは不可能だ。これもね、分かってるようで分かってないというのはね、いいお話を聞いてね、私は今日からね、今日から明日から生まれ変わりますと言ってね、で3日経つとですね忘れるんですよ。また同じことを繰り返す。でまた3日続いたけどまたダメになった。そのうちにですねどうなるかというと、何回決断しても結局何の役にも立たなかったということで、いい決心をすればするほどですね毎回失望してしまう。これをね、何度も言ってますが、地獄への道は良い心がけで舗装されている。良い心がけをしようと思うたびに挫折してですね、やっぱりダメだったって失望して地獄に向かうって話なんです。だから大切なのは御霊によって歩むっていうことなんです。じゃあ御霊によって歩むっていうのは、ここでね、肉の思いと御霊の思いが私の中で格闘すると思うんだよね。俺ね、私の、ね、知恵によって、肉の心を消してってやると、これはね肉で生きてるんだよ。これは所詮だから、御霊によって生きるってのは自分の決断力じゃないんですよ。神が迫ってくる体験なんです。だからね、一生懸命頑張りましょうとかいう暇があったらね、散歩した方がいいと散歩して神の創造の技を喜ぶとかね、それから自分の好きなね、こう賛美の歌を聴いて、そして思いを巡らしていく。自分で自分を変えるんじゃなくて、神があなたを取り扱ってくださる、そういう瞬間に身を置くってことなんです。いや、これはね、できないようで結構できるんだよ。だって皆さんがね、自分の人生を振り返ってみてね、なんか不思議に、ああイエス様が私のために十字架にかかってくださったっていうのはさ、なんかふとは振って湧くように来たんですよ。皆さん、これが御霊の働きなんです。だから御霊の働きってもう私はどうしようもないって諦めたところに、実は御霊の働きが始まってくるんです。だから3番目の歌詞ではですね、悪しき力ってね、たけりくるい迫るとも、我は立ちて心安く主に歌う、神の御腕は確かに伸ばされ我を包むと、ね、サタンが迫ってきて、エセクリメ、偽善者めとか言って、それに対してですね、でも静かにね、神の前に立つ、その時に神の御手が私を包んでくださるっていう体験をする。だからそこで必要なのは強がらずにね、 神様おっしゃる通りです、私はアダム以来の肉を背負ってるから、ね、何度決断しても何度も失敗します、でもこんな私のためにあなたはイエス様を使わせてくださったんですねってね、そのように感謝するっていうのが御霊の中に生きるってことなんです。だからこれはね、本当に麗しい、心安く主に歌うんですよ。攻撃を受けながらでもイエス様のことを思い出して、その上で3番目の御言葉の合唱は9節なんですけれども、しかしあなた方は肉のうちではなく御霊のうちにある。さっきね、キリストイエスのうちにあるって言ったね、今度は御霊のうちにあるって言ってるんです。神の御霊は確かにあなた方のこうちょっと内に住んでおられる、ちょっとね間違っちゃう、あなた方の内に住んでおられる、ね、だからこれ面白いね、あなたは御霊のうちにある、あなたは聖霊に包まれていると言って、同時にあなたのうちに御霊が住んでいる。だから外側に御霊、内側に御霊なんです。そして誰かキリストの御霊を持っていないなら、そのものは主のものではない。キリストの御霊を持たないキリスト者はいない。どういうことかというとね、これ私たち普段から日常用語にね騙されるんですね。クリスチャンになったっていうのは、なったっていうと自分の意思でしょ、そうじゃないんですよ。聖書的に言うと、あなたは聖霊に捉えられたんです、神に捉えたんです、その結果としてイエスを主と告白したんです。だからね、聖書の中でクリスチャンになるっていう表現はないんです。御霊に捉えられる、聖霊の人になったっていうことだ。だからクリスチャンの定義っていうのをね、もうやっぱり予的に考えてさ、いやクリスチャンになるっていうのはこういう行いができることって考えるからダメなんです。そうじゃない、ね、聖書の言葉によるとね、御霊を受けた人、また御霊のうちにある人っていう定義なんです。だからこれからね、あなたはクリスチャンになったんですかとか言っちゃなくて、あなたは御霊に捉えられたんですかって、ね、御霊があなたのうちにいて、待って、あなたの意思を、ね、動かして、今日も疲れてるのにこうやって礼拝に来たんだよねって互いに喜び合う、その御霊の働き。だからもうとにかくね、あなた方は肉のうちにではなく御霊のうちにあるんだっていう言葉がこう繰り返されていく。そして続けてですね、4番目の賛美歌の4番目の歌詞で、別れ告げよ世の誉れや世の栄え、主イエスこそは永遠に朽ちぬ我が誉れ、恥も悩みも我を主イエスより引き離さじとのね、やっぱり私たちは世の誉れ、ね、世の栄えに目が奪われる、だけどね、主イエスこそは永遠に朽ちない我が誉れと言って、もうこれからはね、だから私たち繰り返し決断する。やっぱ今も僕もそうだけど、やっぱりさ、世の誉れの方がいいんだよでもね、それに対して世の誉れは、もういいですね、イエス様が私の喜びですってね、毎回言い換えるんだよ毎回言い換えるね。そしてだからイエス様が誉れだからね、この世の中でわけのわかんないことが起きてですね、余計なことでね、批判されたりなんかしてもね、ね、恥も悩みも私を主イエスより引き離さないっていう告白になってくるとこね、なかなかね、嫌な目にやると、この賛美歌の歌詞は本当に迫ってくるんです。で、4番目の御言葉の合唱ではですね、10節が歌われる。しかしキリストがあなたのうちに住んでおられるなら、 体が罪を通して死んではいても、霊が義を通して命となっている。霊が命となっているとこね、キリストがあなたのうちにいるんだよってね、おられるならって言ったら、いるといいなっていうんじゃなくてね、キリストがあなたのうちにいるっていうことを前提に、もうすでにあなたはアダムのものからキリストのものに変わったんだよ、そのように自分をみなしましょうっていうことなんですね。そして、そういう中でですね、霊が義を通して命となっている。で、5番目の賛美歌の歌詞は、永遠に眠れ世のいざない、世の力、イエスを死より復活させた主の御霊、我がうちに住み死ぬべきこの身も生かしたもうって、だから世の誘惑だとか世の力ね、そういうものに、もともとのドイツ語のではグーテナフ、おやすみなさいね、もう世のいざないにおやすみなさいって歌って、これはなかなか訳しにくいで、おやすみなさいって歌なんねえからね。で、とにかくこういうふうに書いたんですけども、その上で、ね、イエスを死より復活させた主の御霊、我がうちに住む死ぬべきこの身も生かしたもうっていうのは、これはもともとの曲にはなかった歌詞なんですが、これはバッハの、ね、次の8章11節の声楽曲の言葉をここのところに入れたんです。ですから8章11節っていうのは、実はね、この御言葉の中心中の中心なんです。だから修法の中にも改めて書いたんですが、改めて言うとですね、イエスを復活させた主の御霊はあなたのうちに確かに住んでおられる。聖霊が住んでるんだけど、ね、イエスを死者の中からよみがらせた方の霊があなたのうちに住んでいる。だから復活の霊があなたのうちに住んでいるってことなんです。私たちはね、いつも言いますが、洗礼っていうのはキリストと共に死んでキリストと共に生きる。私たちの中に復活の霊が生きているんです。それが永遠の命っていうことです。でも現実にはですね、私たちの、体は死ぬべき体。死ぬべき体っていうのはさ、なんか最近本当に70歳を超えてね、自分の老化現象を本当に感じるんだよね。なんか頭がとにかくいけないね。もうとにかくネットなんかをこう色とね、旅行のために準備しながら、なんで僕はこうできないんだろうと思いながらね、もう人から聞いてもすぐ右から左に忘れるしさ、メモを取ったらメモがどこに行ったか分かんなくなるし、まあとにかくですね、本当に散々な目に遭いながらですね、旅行の準備やってたんですが、本当にもうできないなと思いながら、いろんな意味でね、こう衰えを感じるんです。で、そのうちに足もなかなか思った通り動かないとかね、いうことになってくるんです。それが外なる人は日々衰える。ね、外なる人は衰える。しかし、内なる人は日々新たにされるっていうのがあるでしょ？内なる人が日々新たにされるっていうのは、私のうちに復活の霊が生きてるんですよ。これすごいね。あなたのうちに復活の霊が住んでいるんです。イエスを死者の中からよみがえらせたからの霊が、あなたのうちに住んでいて、あなたを生かすっていうんですよ。御霊を通して。この聖霊論なしに、ね、聖霊の働き知らずに、クリスチャン生活やったら、これほどですね、不自由な生活ないよ。まさに、あなたは御霊のうちにあり、あなたのうちに御霊が住んでいる。だからその結論として、6番目の歌詞ね、され悲しみともね、私たちね、自分の悲しみだとか人の悲しみにね、優しく寄り添う必要はあるんだけど、このもともとの歌はね、悲しみの霊よされって言うんですね。 私たちは知らないうちに悲しみの霊にとらわれる、悲しみの霊にとらわれるっていうのはやっぱり自己憐憫だとかですね、人から同情を求めたい、それほどにですね、とにかくいつも物悲しいみたいな感じ。それに対して、ね、悲しみの霊をされ、喜びの主イエスが来られる。喜びの主っていうのはドイツ語でフロイデンマスターなんです。フロイデンマスター。フロイデンマイスターだ、マイスター。ね、皆さん、マイスターって聞いたことあるね。マイスターズインガーとかね。マイスターっていうのは、ドイツでとっても尊敬される技術職のね、頂点に立つ人をマイスターって言うんですね。で、イエス様はフロイデンマイスター。喜びの親方だ。喜びの親方であるイエス様があなたの家に入ってくる。だから、ね、悲しみにとらわれているっていうそういうモードをね、ちょっと横にやってイエス様をお迎えしたらいいんだよって歌ってるんです。そして主を思えば苦しみにも安きあり。だから人生なんか本当にわけのわかんないことが起こるんだけど、ね、その苦しみの中で私はイエス様の苦しみの源を従ってるんだって言って苦しみのただ中でイエス様を身近に感じることができるっていうね、すごいことなんです。で、しかも我が苦しみを共に担う主は我が喜びと言ってね、私の苦しみを共に担ってくださるイエス様は私の喜び。良きサマリア人への例えでね、祭司とかレビ人がさ、瀕死の重傷のね、仲間の横をね、見て見ぬふりをして、過ぎ去っていったって話があるね。なんか気持ちわかります？ごめんなさい、気持ちわかるなんてちっちゃいわけなんだけど、やっぱりね、ちょっとこれ、関わると、とんでもないことになるかもしれない。それで結局、愛が冷めていくわけですよ。どうして関わる力を持てないかっていうと、やっぱりね、自分を守んなきゃっていう気持ちになる。それに対して、ね、あなたはキリストのうちにあるんだ。あなたのうちに聖霊が、創造主なる聖霊が住んでいる。またあなた自身が聖霊によって捕らえられてるんだって言ったら、矢でも鉄砲でも取ってこい、ね。私はイエス様に従うことを喜びとするんだってことで、そこからあなたの愛が生まれるんですよ。大切なのは本当にいつでもどこでもイエス様を喜びながらね、イエス様があなたに喜びを与えてくれるんだと、こう何度もね自分に言い聞かせないとね、やっぱり忘れちゃう、ね、だから僕もなかなかねわけのわかんないことに含まれるとイエスマイネフロイデと歌いながらね、この地にあってはね、イエス様を遠く感じるってことが多いんだけど、でもそういう中でイエス様を歌って、人生を振り返ってみると、実は自分はイエス様の中にあったんだな、私の中にイエス様住んでたんだな、聖霊が住んでたんだなっていうことを思い巡らして、そして、わけのわかんないことがあるたびにですね、このイエスは私の喜びを歌って、心を転換することができる。そのことを共に体験していただければと思って、この苦労して翻訳をやってるんですが、これ唯一ですね、教会福音賛美歌に載せてもらってる僕の訳なんですね。で、今から共にですね賛美したいと思います。じゃあお願いします。賛美をここにも歌詞移りますが、一番を歌う我が喜び、そしてその後僕が聖書朗読をします。その聖書朗読の部分は本当はバッハの曲ではとても美しい曲になってるんですけれども、それはできないので、とにかく聖書朗読をして、でその後でまた2番を歌う、だから賛美と聖書朗読を繰り返していきたいと思います。天のお父様、あなたが私たちのためにご自身の御子を使わせてくださいました。そして御子にあって罪を処罰してくださいました。私たちはすでにキリストに捕らえられています。そのように何としばしば 私たちは自分の力で、自分の意志の力でできると思ってしまうことでしょう。ただあなたに、現実をあなたに分かち、あなたの助けを日々得ることができますように。私たちは自分の意志の力ではなく聖霊によって生きます。私たちは聖霊のうちに置かれているからです。どうか御霊に導かれて、イエスこそ私の喜び、この世の成功、人の称賛ではなく、イエスこそ私の喜びであると、いつともどこでも思い巡らし続けることができるよう守ってください。尊き主、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。今日は第一聖日ですので、共に聖餐式を祝いたいと思います。